ご理解第一節。今天地の開ける音を聞いて目を覚ませ。病気や難儀の続くとき、今こそ天地の開ける音を聞くときであるが、信心にならぬから目が覚めぬ。目を覚ますということは大真理のカッパである。本当の本当をわかることである。教えたからなろうたからわかるものではない。一心の真心、不乱の信心が必要である。一つ、湯川安太郎先生は神様がご主人、氏子は番頭。一句、安武松太郎先生は一切が神様の御物。一つ、私は一切が神様の御事柄と悟った。それぞれ天地の開ける音を聞いて目を覚ましたのである。そこから限りないおかげの道が開ける。そこから限りないおかげの道が開けると教えておられますが、それは天地の開ける音を聞いてそこからということですね。その天地の開ける音が聞こえないならば開けないということになりますね。しかしその天地の音というものがなかなか聞くことが難しい。やはり私どもは凡人ですから、ただ凡人がそこに座っておって天地の開ける音が聞こえるとは思えませんね。まあ中にはいろいろな修僧、教祖と言われるような人たちはある意味天才的な方たちなのでしょうね。何もないところからそういう音を聞けるようになるというのでしょうかね。人間でもよく森に残された赤ちゃんが狼に育てられたとかいう話が昔ありますけれども、やはり人間、狼が狼に育てられたら狼のような人になるのでしょうね。どういうもとで育てられるかということはやっぱり大切なことだと思いますね。悪いことをしている人のもとで育ったら、やっぱりそのことを習い、悪いことをするようになるのかもしれませんね。良いことをばかりをする人のところで育ったら、やっぱり良いことをすることが身につくということになるのではないでしょうかね。そのどういう環境で育てられたか、それによって人間の育ちようがまた違ってくるというのも確かなことだと思いますね。なるほど、あれは何ですか、トンビが鷹を産んだとか言いますが、中にはどういう環境の中でも正しく育つ人がおられるかもしれませんけれども、大抵は悪い環境で育てば悪い人がたくさんでき、いい環境で育てばいい人がたくさんできるというようなことがあるように思いますね。ナチスですか、そういうもとで教育を受けた人たち、あるいはその中にで育っておる人たちは、やはりその悪いこと、まあ私どもから見れば恐ろしいようなことですけれども、そういうようなことをしても平気だった、まあ上からの命令だから、それでそのままそういう何と言いましょうかね、恐ろしいこと に手を染めても、それはそれでよかった、というのでしょうね。こんなことをしてはいけない、という心は、怒られなかったのでしょうね。ですからやっぱり私どもが育つ環境というのは大切だと思いますね。私ども修行生として育てさせていただく、その修行生としてよく親の後ろ姿を見て育つと言われますけれども、やはりそういうところがあるように思いますね。その取り次ぎ者の、いわば教会長なら教会長の先生のありようというのでしょうか。それによってその弟子たちのありようがまた変わってくる。まず人間としてどう育つべきか、どうあらねばならないのか、どういう心が私どもの中に育たねばならないのか、よく取り次ぎ者として病気で困った先生のところでは病気の人がよく助かる、人間関係で悩んでいた先生のところではやはり同じような人間関係で悩んでいる人が助かると言われますけれども、それはそのことで悩んでおったことに、悩んでおる人にやっぱり同病相哀れむというような心が起きて、より一層の祈りが込められるからではないでしょうかね。取り次ぎの働き、それはやっぱり取り次ぎ者の祈りによるもの、その祈りを神様が感応増し増して働きをくださるというところが大いにあるように思いますね。師匠はそれこそご病気で第一線を退かれておられましたけれども、中にあっても祈りを大変込められていたように思いますね。ある支部祭があって、それが終わってその支部の方たちがご挨拶に見えられましたが、その時にいろいろな方たちにあなたのことを祈っているよというようなことを申されておられました。また腹膜透析の時なども、私はその後結界にはついていないと、第一線は退いておると、しかしここで教会のことを祈っておるというようなことをおっしゃっておられましたね。また一日おきに教会の中を見て回られる、まあ私は巡拝しておられると思っておりましたが、それなどもある意味教会中のこと、お参りをされている方たちのこと、そのすべてのことのある意味祈りの旅というのでしょうかね。教会中のこと、そしてそこからさらに世界中のことを祈る、そのことをし続けておられたのではないかと思いますね。また師匠のことを神様が10分間で一回りですかとも評されたと、それは祈りですね。世界中のことを祈っておられたという、その取り次ぎ者の祈りに神様が感応増し増して働いてくださる。ですから 問い継ぎ者が何を祈っているのかということが大切だと思いますね。その師匠の祈られた祈りを弟子がやはり見習わせていただく、まあ育つというのでしょうかね。そこがやはり師匠の背中を見て、弟子たちがその師匠の祈りとしているところをやはり自らの祈りとする、そういうものが育っていかねばならないというような感じがするのですね。師匠のご神徳をいただく六箇条の一つに、人の幸せが祈れるようになるまでというのがありますね。その人の幸せが祈れるようになるまで心が育たなければならないということだと思いますね。師匠が祈っておられたもの、それは人の真実の助かり、より多くの人が真実助かることのために、そのことを祈っておられた。そしてまた弟子である私どももそこに一大焦点を置いての、まあ新人でなければならないと、そういう人の幸せが祈れる私に、人が真実助かっていくということが祈れる、が祈れるというだけではなく、もう祈ることといえばそのことしかないというような心が育つことだと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。